恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さん、夕べ何か夢をご覧になりましたか？一人一人話し始めたら大変ですけれども、また皆さんよく夢を見られる方ですか？第一礼拝は人数少ないですから、どうですかとこういろいろ聞いたんですけども、また皆さんは夢を覚えている方ですか？そしてその覚えている夢を他の人に話をする人でしょうか？ですね。我が家にはですね、二人そういう人がいるんですね。言わずと知れた、一人は私なんですけど、もう一人は純子さんでしてですね、本当にですね、起き出してくると、ねえねえ、聞いて聞いてとですね、よくお互いにやるんですけども、聞く方は、もう、とろーっとしながらですね、しらーっと聞くんですけど、私は夢のことをよく覚えてるだけじゃなくして、物の本に書いたりするものですから、実は三浦彩子さん、夢行くよっていうですね、三浦彩子さんの、ご覧になった夢をそのまんま脚色しないで、63の夢がですね、ここに書かれているんですけど、三浦彩子さんから、私が送っていただいたですね、これは本なんですね。私の本を読んで、私も夢を見るんですと言ってですね、この本を先生が送ってくださったんですけど、非常に奇妙な夢の話。こんな本が一体何になるのかと思うんですけど、三浦彩子さんは心理学者の何か参考にでもどうぞなんてですね、書いてあるんですけど、夢ですから、三浦彩子さんの何の責任もないんですけど、よく出てくるのがうんちの話で、時にうんちを食べる話なんかが出てくるんですけども、夢ってのは本当に不思議なものですね。いまだに夢っていうのは全体が一体何なのかが解明されていないことのようですが、しかし、私たちのこう意識している世界、ちょうど水に氷を浮かべると、水の上に出ている部分は一部分でして、下にたくさんの部分が隠れているように、私たちのこう意識している世界は実は全体の2割から3割、意識されていない世界、無意識の世界が7割から8割あるそうなんですね。ですから、私たちの全く考えもしない世界が私たちのうちに隠れているわけです。ですから、そういったものが何らかのこう、作用して夢の中に現れたりですね。聖書の中にも夢の話がよく登場しますね。旧約聖書の中にも、新約聖書の中にも夢が登場します。そして、聖書の中では、しばしば神様は夢によって語りかけておられるんですね。お、神様は夢で語ってくれるのか。じゃあこれから夢の中から神様のメッセージ聞こう。どうぞ皆さん、それはやめた方がいいです。今は神様は夢というような特別なことによって曖昧な形で語りかけるんじゃなくして、聖書という確かな言葉によって語りかけてくれていますので、どうぞですね、夢から何かを判断しよう、何かを決めようとしない方がいいです。例えば、私の悪い癖で夢の話をすぐしたくなるんですけど、数日前、3、4日前だったでしょうか、私変な夢を見たんですね。夢の中でこう昆虫採集してるんです、一生懸命。そしてトンボを捕まえるんです。そしてその捕まえたトンボにですね、針をブスッと刺して標本箱にですね、こう突き刺すんです。そうするとですね、まだ生きたまんまのこのトンボがですね、苦しそうに羽をバタバタしながらあーってやってるんです。ところが夢の中で実はそのトンボは私の小学校の時の先生なんです。何のことかわからないんですけど、夢の中ではそうなんです。そして私一生懸命その先生、小学校の先生のトンボに向かって、何のことかわかりませんけど、一生懸命頭下げて、ごめんなさい、痛い目に遭わせてすいません、でもそうするしか仕方がないのですって。どんな意味があるんでしょうね。神様、この夢で何を語ってるんでしょうか。あんまり考えない方がいいですね。 ただ、かわいそうなのは奥様でして、すぐに家内を起こして、今変な夢を見たって言ってですね、つまらないこんな夢の話をするわけですけど、まあ、それを皆さんにもしてるわけですけどもですね。今日から皆さんとですね、一緒に学ぶことになるのは、まさに夢見る者と呼ばれたヨセフの生涯です。今日登場してくるヨセフはすでに17歳になっています。2節から、これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいたヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。このヨセフ、17歳ですから、今で言えば高校の2年か3年生。ところがですね、このヨセフはお父さんのヤコブから特別に愛された。なじエコひいきされたわけです。3節。イスラエルは彼の息子たちのうち、たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。年寄り子で。確かに、ヤコブの相当な年齢の時に生まれた息子でしたし、年寄り子といえば、さらにその下にベニヤミンがいるんですけれども、11番目に生まれたこのヨセフが特別お父さんは可愛かったんですね。そのもう一つの理由は、やっぱり彼には正式の奥さんが2人と、そしてそばめが2人いましたので、4人の奥さんを持っていたんですけど、その中でも特別に彼が生涯愛し貫いたダケルの忘れがたみであったわけです。ですから、もしかするとラケルのその面影を宿していたのかもしれません。彼はエコひいきをしまして、特別な袖付きの長服を作ってやっていた。皆さんどうですか？家族の中で一人が誰かこうエコひいきされると、他の者たちは心よく思いますよね。ところがそれに輪をかけたように、このヨセフの振る舞いです。二節のところで読みましたように、父の妻ビルハの子らやジルパの子らの悪い噂を父に告げた。やっぱり仲間の中で一緒に遊んでたと思ったら、そのやってたことを全部、こう、親や学校の先生に告げ口するやつっていうのは、どうも闇なものですけれども、ヨセフは、その兄弟の悪いところをいつも調べてはお父さんに告げ口をしていたっていうんです。それだけじゃない、二つの夢の話をしたのです。もう一回その夢を見てみましょうか。五節から。ある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。これでやめときゃいいのに、また夢の話を9節。ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を拝んでいるのです。まあですね、こんな話を聞かされたもんには、本当に鼻持ちにならないですね。兄弟たちは、このヨセフのことをエコひいきだけでも腹立たしいのに、この夢の話を聞いてますます憎むようになるのです。もう一回その憎むっていうところを開き出してみると、4節後半のを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。また、五節、夢の話をしたので、彼らはますます彼を憎むようになった。また八節、兄たちは彼に言った、お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか、こうして彼らは夢のことや言葉のことで、彼をますます憎むようになった。十一節、兄たちは彼を妬んだ。皆さんのそばに、このヨセフのような人がいたらどうですか？あなたがその人だったらどうかではなくして、あなたのそばにこういう人がいたら、どうも腹立たしいですよね。鼻持ちにならない。 もしも私がヨセフのその他の兄弟の一人だったら、私もこの兄弟たちと一緒になってヨセフを憎み、妬み、エジプトに売り飛ばしてしまうその仲間の一人になったのではないかと思うのです。しかし、このヨセフの見た夢というのは、神様が見させられた夢なのです。夢っていうのは、自分でこんな夢が見たいなと思って、もちろん希望通り、リクエスト通りの夢を見る場合もあるかもしれませんけど、ほとんどの夢は思いもかけない夢なんですよね。私はどう考えても、トンボが学校の先生になってるなんてこと、私考えてもそんな創作できないです。ですね。不思議な現象ですけど。ヨセフの夢っていうのは実は神様がヨセフに見させられたのです。ことに、ヨセフが見た夢は二つでした。そして二つとも現象は違うんですけども、中身は兄弟や家族がヨセフを拝む、お辞儀をするということでした。ちょっとですね、先走りますけれども、創世記の41章32節をご覧ください。ここではエジプトの王様パロ、ファラオが二つの夢を見た、その解き明かしをする場面なんですが、ヨセフが創世記41章の32節です。ここにこうヨセフが言います。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。二度同じ内容の夢を見たということは、神様がそれを見させ、そしてそれを神様が実現するという印なんです。ヨセフはそういう確信を夢に対して抱いていた。すなわち自分自身の夢と、本当にですね、符合するわけです。なぜヨセフは、あの二度見せられた夢っていうのは神様が私に見させてくださって、そして神様がそれを必ずいつの日にか実現してくださるという意味なんだと捉えていたことになります。実は、神様はヨセフにこの夢を見させることによって、ヨセフよ、お前はこのようなものになるのだ。その夢を描いて、その志を高く掲げて生きていくようにと語りかけていたのです。この時、ヨセフ以外の他の兄弟たちはどんな生き方をしていたかというと、非常に俗っぽい、この世的な低い生き方をしていました。一人娘のディナは、町の娘を憧れてふらふらと町に出かけていきましたし、シメオンとレビは復讐に血眼になって生きていましたし、長男のルベンはお父さんのそばめを、お父さんの奥さんの一人を犯してしまいますし、今日のところにあったようにビルヘやジルパの子供たちはどうやら悪い習慣に染まっていたようです。神様はヨセフが他の兄弟たちと同じような悲劇に流れることがないように、目を高く上げて、志を高く掲げて生きていくように、この夢を見させられたのです。神様は、エレミア書の29章の11節で、こう、私たちにも告げています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様は私たち一人一人に、皆さん一人一人に対して計画を立てておられるというのです。そしてその神様があなたに立てていらっしゃる計画は、災いの計画ではない、平安と将来と希望を与える、そのような計画なのだ。神様はあなたに立てているその計画を必ず実現してくださる方だから、そのような、その神様の計画の実現を高く希望して願って夢を描いて生きていくように、それを見たいと願って生きていくようにと願っておられるのです。人というのは二つのタイプに分けられます。少数派と多数派。少数の人たちは 何かチャレンジの機会が与えられると、そのチャレンジを積極的に受け止めて、何かを達成するために、いつも何かビジョン、夢を描いて、そのために惜しまないで努力し、その実現のために懸命に働く人のことです。しかし大多数の人たちはどうかというと、何事に対してもあまり関心を持たない、今のまんまでいい、何もなくても何も起こらなくてもいい、私はこのまんまでいい、面倒なことはまっぴらだと座り込んでしまう大多数の人たち、実はヨセフの兄弟たちがまさにこの11人または10人でしょうか、この多数派だったわけです。ヨセフの兄弟たちはどういう生き方をしていたかというと、夢を描かない、それだけで止まっていればいいんですけども、自分が夢を描かないだけではなくして、夢を描いているものを罵り、その夢を砕くことに生きがいを感じる、これは本当に悲しい生き方です。18節、19節、20節ちょっと見てみましょう。創世記の37章18節から、ヨセフがお父さんのお使いでお兄さんたちの安否を尋ねてやってきた時のことです。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないか。彼らはヨセフの夢を打ち砕くことに生きていこうとするのです。私たちはどちらでしょうか。多数派の夢を持たない、夢を描かない生き方をするでしょうか。神様の民は少数派の夢見る者になることを主は願っておられるのです。実は今日の礼拝はペンテコステ礼拝なんです。ペンテコステというのは、聖霊なる神様が信徒の群れ教会に注がれた日です。ですから今日はある意味で教会の誕生日、全世界の教会の今日は誕生日なわけです。そしてこのペンテコステの日に聖霊に満たされているその弟子たちの姿を見て、人々は大いに驚いて、昼間から酒に酔っていると罵るんですけども、ペテロが立ち上がってこう伝えました。使徒の働きの2章の16節から、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。青年は幻を見、老人は夢を見る。聖霊によって、聖霊が私たちのうちに住んでくださることによって、人は夢を見、幻を描く。これが神の民の姿なわけです。このペンテコステの日に、ぜひ私たち、神様から夢を、幻を描くものとさせていただきたいと思うのです。とても有名な一つの詩をご紹介したいと思うのですが、これはクリスチャンの詩では、詩っていう特別なものではないんですけれども、一般の、例えば特に実業界のトップの方々が、あなたの愛称している詩は何ですかと質問されると、その多くの人たちが、真っ先に挙げるのがこの詩なんですね。青春という詩です。ある方はよくご存知だと思いますが、サムエル・ウルマンという方の詩で、少々日本語の訳が硬いものですから、ところどころ注釈を入れながら読んでいますと、青春とは、人生のある期間ではなく、心の持ち方を言う。バラの面差し。このバラのような、赤いバラのような赤いほっぺ。紅の唇。しなやかな死体、体ではなく、たくましい意志、豊かな想像力、燃える情熱を指す。青春とは人生の深い泉の精神さを言う。清らかで新しいこと。青春とは、 強打を退ける勇気。強打とは臆病とか恐れっていうことです。恐れを退ける勇気。安易を、安易に流れるという、安易を振り捨てる冒険心を意味する。時には、二十歳の青年よりも、60歳の人に青春がある。年を重ねただけで、人は老いない。理想を失うとき、初めて老いる。歳月は皮膚にシワを増すが、熱情を失えば心はしぼむ。魂がしぼんでくる。苦悩、恐怖、失望により気力は地に這い、精神は悪化になる。60歳であろうと、16歳であろうと、人の胸には脅威に惹かれる心、幼子のような未知への探求心、人生への興味の歓喜がある。君にも我にも見えざる無線基地がある。人から、神から、美、希望、喜び、勇気、力の霊感を受ける限り、君は若い。霊感が耐え、精神が皮肉の雪に覆われ、悲嘆の氷に閉ざされるとき、二十歳であろうと人は老いる。頭を高く上げ、希望の波を捉える限り、80歳であろうと人は青春のうちに死す。青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方を言う。本当にですね、クリスチャンである私たちは、まさに永遠の青春青年でありたい。それは夢を見ることができるか、幻を描くことができるか、どうかというのです。逆に若くても私の胸に腐ってくるのは、精神が皮肉の雪に覆われ、人のやること、なすことを語ることが皮肉っぽく見えてきたら、それは老いている証拠なのです。このお兄さんたちの姿がまさに皮肉の雪に覆われているわけです。私たちはぜひ、主によって、御霊によって、つまらない夢を描くのではなくして、もっと大きな、もっと高い、もっと広い、もっと深い夢を、幻を持つものでありたいと思うのです。しかし、この夢っていうのは、棚ぼた式で私たちに訪れる、成功が訪れるようなものではないのです。夢を見ていたらいつの間にかそれが実現したっていうことは決して起こりません。大きな夢を描き、強い願いに生きる者に対して神様は必ず様々な困難や忍耐や犠牲や労苦や挫折を通らされるのです。17歳の時にヨセフは夢を見させられたと思ったその直後に、彼はまず通ったのは挫折だったのです。すなわち、ヨセフの兄弟たちはエジプトへの奴隷としてこのヨセフを売り飛ばしてしまうのです。夢を潰すためにそのことをしたのです。しかし他の兄弟たちは知りませんでした。ヨセフの夢を潰すために彼を売ったんですけど、実は彼らはそうしながら、知らず知らずのうちにヨセフの夢を実現する手助けをしていたのです。しかし夢見るヨセフに早速訪れた挫折。しかし、挫折から彼の本当の人生が始まったのです。しかし、実際にその夢が実現するまでに、13年間の挫折の連続を彼は通らされるのです。夢が実現するのが、ヨセフ30歳の時でした。そしてそれまでの13年間はまさに、これ以上ないと思われるぐらいの挫折、挫折、挫折、完全に人に忘れられて牢獄の中で、全く忘れられたものとして、歳月を費やしていくということが彼にこの後続くのです。しかし、それが夢実現の始まりであり、プロセス、過程なのです。今日あなたも私たちも主にあって夢を見るものにさせていただきたいと思うのです。御霊はあなたのうちに夢を本当に与えるお方なのです。あなた個人の夢をぜひ描いてみてください。私自身のこの残る生涯、この一生涯の私の夢は何だろう。キリストにあって実現してもらいたい、いや実現して行きたい夢は一体何だろう。ぜひ主にある夢を描いてほしいのです。あなたの家庭に対する夢は何でしょう。 あなたの家庭に対する、またあなた夫婦としてのそのカップルとしての夢は何でしょう。そしてあなたが属しておられる、あなたの家である教会に対するあなたの夢は何でしょう。まさに今教会は、まさに夢を描く大切な時期です。みんなで一緒に教会の夢を描くものでありたいのです。あまりにも有名なお話ですが、それをもって締めくくりたいと思うのですが、札幌農学校で働かれたクラーク博士。クラーク博士が札幌に着いたのが1876年7月の31日でした。クラーク博士が札幌で過ごした期間というのはどれぐらいだったと思いますか？わずか8ヶ月半だったんです。わずか8ヶ月半の滞日の、この札幌に滞在している間、彼は学生たちに熱心に伝道しました。そして翌年4月16日に札幌を去るのです。名残を惜しむ教官や学生たちはもう別れることができなくって、なんと24キロも彼に連れ立って見送っていきました。そしていよいよお別れという時に、あの有名な言葉を彼は語ったのです。Boys be ambitious。少年よ、野心家たれ。一説によれば、彼はその後に、キリストのためにという言葉を言ったって言うんですけど、その言葉落ちてしまって、その全般の言葉だけが、少年よ、大志を抱けだけが有名になっていますけど、しかし、まさに、わずか8ヶ月半の間、札幌農学校の学生たちに、指導したこのクラーク博士に触れることによって、その青年たちが本当にまさにキリストにある大きな野心を描いたわけです。そしてなんとその人々が実はこの日本の20世紀の始まりを築いたのですね。この日本の20世紀に入る、19世紀から20世紀に入るときにこの日本を動かしたのはまさにクラーク博士によって、野心家たれと薫陶を受けた人々によってなんですね。今私たち21世紀を目の前にしながら、多くの人々が夢を描けない、低気に甘んじ、俗っぽい生き方に流されている中で、クリスチャンである私たち、クリスチャンの子供や若者たちが本当に高い幻を描いて、また少年や老年がますます夢を描いて夢に生きるものであったら、どんなにか素晴らしいことが起こるでしょうか。実は神様はヨセフに夢を与えたことによって、ヨセフはその夢の実現のために生きるんだということのために、俗っぽい生き方から守られたんですね。繰り返し繰り返し実はヨセフ物語を学んでいくと、あの17歳の時に見た夢をヨセフがいつも思い出しては、この夢の実現を祈っていた、いる姿を見ることができます。そうなんです。夢を見る者は、神様から与えられた夢を見る者は、様々な誘惑や様々なこの世の低気に流れることから守られるのですね。会ってくるのを知っている、私はその日に備えていなければならない。そうなんですね。私たちも主が将来素晴らしいことを見させてくださるその日に備えているんだから、今そんなことをしていることはできない。ぜひそんな夢を描き、夢に生きるものでありたいと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。